2024年5月20日月曜日、時刻は午前7時41分を過ぎたところです。さて、見えない病気の見えない苦労、中井勲週3ですね。もうこの終盤に来てるんですけれども、先週お伝えしたところ、疲れのね、ずっとお話が来て、で疲れを感じるようになったら、もうその感覚が戻ってきてるっていうことだから、回復に向かっていると考えていいんじゃないかと。で、そういうふうに疲れているという人の、ちょっと回復してきた時に、ありがちなのが、その元気を、使い切ってしまおうとすると、これはやっぱりまた体がね、疲れてしまって、ちょっとこう元に戻ってしまうと、疲れてしまってというか、もうどんどんまたね、疲れっていうものをまた感じなくなってしまう。体は疲れてるんだ。ですから、溜めて使うと、元気とかゆとりとかは少し溜めて使うと良いようだと。で、本人にしてもそれがじれったいように思えるかもしれないけれども、そこで待つ、少し溜めてから使って、で、ちょっといつも溜めておいている状態を保つと、そういうことじゃないかなと思うんですけど、そういうことがあって、で、文章はこのように続いててですね、もうこれで終わるんです。ちょっと長いんですけれども、続けて読んでもいいんじゃないかなと思うので、ちょっと読んでみましょうね。昔、患者は一重底、一重の底、一重、二重、三重とかっていう一重底。昔、患者は一重底と表現したことがあったが、要するに疲れ切ったと言っても余力が残っているのを二重底というのに対しての表現である。回復が遅いのも鍋の底をこそげるように力を使ってしまう習慣があるからではないか。もう一度、回復が遅いのも鍋の底をこそげるように力を使ってしまう習慣があるからではないか。また、休むのが下手で疲れているという場合もあるだろう。銀行や役場では人の働いているのを観察できるが、うまい具合に小さな休みや気分転換を挟んで動いている。もう一度、銀行や役場では人の働いているのを観察できるが、うまい具合に小さな休みや気分転換を挟んで動いている。植木屋さんのように自分のペースで働ける度合いの大きい人はなおさらで、枝ぶりなんかをじっと見てはこちらがじれったくなった頃、ちょっとまた一枝ハサミを取る。これがかえってキビキビという感じを生んでいる。一本調子に働くかダラダラかはいずれにしても楽ではない。しかし、そういう仕事も世の中に多い。どうしたらよく休めるだろうかと考えるが、なかなかこうだと言えない。気をつける必要があるのは、術後で、手術の言葉でしょうかね、術後でアンヘドニア、術後でアンヘドニアというが、要するに快楽を感じないために、せっかくの緊張からの離脱、すなわち弛緩、緩むということですね。もう一度、要するに 快楽を感じないために、せっかくの緊張からの離脱、すなわち弛緩をリラックスしたといういい感じではなく、疲労と訴える場合だ。なるほど、それをアンヘドニアというんでしょうか。せっかく緊張がといってきて、こう緩やかになってきてるのに、いい感じというよりも疲労と訴える場合があると。なるほど。緊張した時は硬い疲れ、この場合には柔らかい疲れと区別して、どちらだと聞くと分かる場合もある。なるほど。患者さんに、緊張した時は硬い疲れ、この場合には柔らかい疲れと区別して、どちらだと尋ねると聞くと分かる場合もある。しかし、リラックスした状態を疲労感と捉えて、それを取り除いて緊張することを求める患者もいる。分かるような気がしますね。なんか普通に患者さんじゃなくても、常に動いてないとなんか落ち着かないという人もいますもんね。リラックスした状態を疲労感と捉えて、それを取り除いて緊張することを求める患者もいる。一時はかえって疲労感からの解放になるが、これでは袋小路である。しっかりしようという努力だと周囲がこれを評価する場合もあるが、結局は実らない。そうね、周囲もちょっと取り憑かれてしまってるんでしょうね。しっかりしようという努力だと本人はね、ですからこれを評価してしまうと、これが、まあ、かえってあまり良くないということですね。結局は実らないと。疲労が遅れて感じられるのは、老人も精神病患者も同じらしい。ああ、そうですか。もう一度、疲労が遅れて感じられるのは、老人も精神病患者も同じらしい。つまり、弛緩に1日2日、あるいはもっとかかって、やっと弛緩した時を疲労として自覚する。緩んできてるのに気づくのも1日2日かかると。で、やっと弛緩した時を疲労として自覚する。周囲も自分も疲労の原因がつかめなくって困惑するという事態である。なるほど。ちょっと時間がかかってしまって、かつこの緩くなったところを疲労として自覚すると、実際大きな仕事の疲労ほど遅れて出るという一般原則があるかもしれない。病気も大仕事の一つである。そうですね。よくあるのは、この仕事してても、わーっとこう緊張してこうやってて、で、年末なんかのお正月休みの時、ほっと一息ついてしまうもんですから、ちょっと時間経った時にどっか体のね、まあ、腰が悪くなったりとか、なんかそういうことが出てきたりしたりしますね。もう一度、疲労が遅れて感じられるのは、老人も精神病患者も同じらしい。つまり、弛緩に1日2日、あるいはもっとかかって、やっと弛緩した時を疲労として自覚する。周囲も自分も疲労の原因がつかめなくって困惑するという事態である。実際、大きな仕事の疲労ほど遅れて出るという一般原則があるかもしれない。病気も大仕事の一つである。 こう並べてみても疲労感一つにもいろいろ考えの種がある。感覚の質の差は科学的検討にかかりにくいが、知っているのは知らないに勝ること大である。医者なら薬を増やし、精神療法家ならインテンシブにやりたくなるが、これが問題を複雑化するだけだということもあると私は思う。疲れて、大きな仕事、大きな病気も仕事の一つだと。で、疲れを感じるようになると回復の兆しとも言えるわけだけれども、疲れで、なぜ疲れてるのかわからない。で、医者はついつい薬を増やしがちであると。で、精神療法家は何か徹底的に、また集中的に何かこうやりたくなると。でも、これを問題を複雑化してしまうと、回復を逆に遅らせてしまうと。待つ、先週の、ね、金曜日、待つということが大事じゃないか。いずれにしろ、そういう、こう疲れ、感覚の質の差は科学的検討にかかりにくい、なんかそういうことがたくさんあるはずなんだよということは、中井先生もずっと言ってね、来られてますよね。ですから、おそらくこのタイトルが「見えない病気の見えない苦労」というところになったんだと思うんですけど、ですから、この見えないことにどうこうアンテナを張るか、孫子もこう微妙に一般の人には見えないところを見るというようなことがありましたけれど、いやー、これでも本当に見えない病気の見えない苦労、見えない仕事の見えない苦労、この病気のところに何を置き換えてもいいような感じがしますね。最後のところをもう一度読みましょうかね。こう並べてみても疲労感一つにもいろいろ考えの種がある。感覚の質の差は科学的検討にかかりにくいが、知っているのは知らないに勝ること大である。医者なら薬を増やし、精神療法家ならインセンティブにやりたくなるが、これが問題を複雑化するだけだということもあると私は思う。そうではないかなと直感的に私も思います。といったところで、この見えない病気の見えない苦労は終わって、次は今度は待つ文化、待たせる文化ということになっておりますね。読んだんですけれども、ちょっと思い出しました。これも楽しみにして、時刻が7時40、違う、7時54分になるところです。以上です。